皆さんおはようございます。こんにちは。シリコンバレーのベンチャー部屋、録音中ということで、私、はい、してます。録音してます。平原理恵と渡辺千佳でやらせていただきます。よろしくお願いします。ということで、千佳さん、今日のお題は？
今日はですね、ベンチャーじゃないんですけれども、シルバーゲートバンク、シルバーゲート銀行というのをテーマにしたいと思います。
はい。
これはですね、サンディエゴのラホイヤにある、風光明媚なラホヤっていうところがあるんですけれども、そこにある銀行で1988年からやってる、まあ老舗まではいかないですけれども、長くやってる銀行なんですね。で、なんですけれども、2013年に目に鱗が入ったというか、目から鱗が落ちたというかですね、突如暗号通貨事業を開始したんですね。で、実はその暗号通貨取引所って、先日もコインベースの紹介をしたんですけれども、実はですね、米ドル、いわゆる、フィアットと呼ばれる国が出している通貨を受け取ったり、それを預金として持っていることができないんですよ、
うんうんうん、
っていうのはそこは銀行業の免許がいるんですね。
なるほど。で、
銀行業の免許を取ればいいじゃんって言っても、これ結構何年もかかる大変なことなので、アメリカのフィンテック外業、フィンテック全体でですね、そういう銀行業務、要は免許が必要な銀行業務は既存銀行にお任せするっていうのが基本的によくある傾向なんですね。
受け負い業的な感じなんですね。
そうですね。で、アメリカって日本以上に小さい銀行がいっぱいあるんですよ、うん、で、データで見ると、だいたい私が見る限り3000行ぐらいだと思っていたんですが、今度 SEC、証券取引委員会のヘッドになる人のレクチャーをこの間聞いていたら5000行あると言ってたんで、で、要はその中には地元の商店に貸し出すのがメインとかですね、いろんなちっちゃい銀行がザラザラといっぱいあって、地元だけでやってましたってところがあるんですね、はい、で、そういうのの中で、いわゆるフィンテック産業とか出てきてから、どうもこのバックエンド事業っていうのがあるじゃないということで、そちらにこう、なんていうんでしょう、フォーカスを変えた銀行っていうのは結構ありまして、暗号通貨関係ない世界、普通のフィンテックですね、モバイルでお金が借りられますとか、はい、いろいろあるじゃないですか。で、そういうののバックエンドのやってる銀行っていうのはいっぱいあってですね、メジャーなところだとクロスリバーバンクとか、サットンバンクとか、セルティブとか、エボルブとか、いろいろあってですね、このクロスリバーなんかはベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロビッツから資金調達したりしてるんですね。
なるほど。
で、最初にこのアンドリーセン・ホロビッツの資金調達があったところで、なんだこの銀行はと思って、調べたらですね、もともとニュージャージーで、現地のユダヤ人コミュニティの、おそらくダイヤモンド関係のビジネスにお金を貸す、
はいはいはい、
というのが割とメインな業務で始まった銀行であると。で、なんですが、どうもこのフィンテックに機能のバックエンドだけを提供する方が儲かるっていうことで、今はそっちがメインの事業になっているようです。
際どいですね、目が鋭い。
そうなんですよね。で、全く余談なんですけれども、ソーシャルファイナンスっていうもともと社名で、今ソーファイという名前のモバイルバンクありますよね、はいはいはい、で、若い人向けに、銀行業務と貸し出し業務と、一部株式投資とか、そういったものをオールインワンで提供している、はい、いわゆる未公開のベンチャーなんですけれども、はい、ソーファイもバックエンド銀行を使ってるんですけど、なんとこう6社使ってるんですね。で、そうするといいことがちょっとあってですね、アメリカの預金には保険がついてますよね。 FDIC インシュアードって書いてあるんですけれども、はいはい、日本語で言うとこれ連邦預金保険公社っていうのがあって、そこが、1口座あたり25万ドル約2500万円ぐらいまで保険を、はい、かけていてくれて、銀行が潰れてもその預金が返ってくるんですよね、
うんうんうん、
で、ソーファイの場合は6社がバックエンドにいるので、その6倍で 1.5 ミリオン、1億5000万円まで預金保険がついてますっていうのが売りなんですよ。
え、ちょ待ってください。それってバッキングの数が多ければ多いほど服従に保険が効くってことですか？だいたい重複しないようにし、保険がぶったくられないように相手側も必死になりますよね。
で、よく考えるととっても変な話なんですよね、うん、なんですけど、ソーファイで堂々とうちに 預けると 1.5 ミリオンまで預金保険付きって言っていてですね、よくわかんないけど、一応今のルールではそこまでいけるらしいんで、あの不安な方はソファへみたいな感じなんですけれども、
なるほど、
あの日本でも1000万円まで預金保険機構というところの保険がついているのと一緒の話です、うんうんうん、で、まあ、話をシルバーゲートに戻すと、まあ、そういうふうにいろんな銀行がフィンテックのバックエンドっていうのをやってきたんですけれども、暗号通貨は結構ですね、はい、怪しいので、結構こうもともと銀行口座を開けられたこう暗号通貨の取引所ですらやっぱりやめてって言ってこうクローズしなければいけなかった時期っていうのがありまして、2014年から16年ぐらいにかけてかな、かなりの取引所がですね、いきなり銀行口座がなくなって、ただいまあの事業停止中みたいなことが結構出たりしてたんですよ。で、
はい、
そうやってみんなが困ってる時に、一社というか、まあ、一行というか名乗り出てですね、よっしゃ俺たちがやるぜっていうんで、2013年に彼らは暗号通貨事業のバックエンドの、ファンクションを作り始めたと。
なるほど。
でその努力が実ってですね、今暗号通貨取引所アメリカでは、バックエンドはこのシルバーゲートバンクがほぼ寡占状態なんですね。
おお、すごい。
で、ですね、先日ご紹介した、全世界の暗号通貨資産の 11% を運用しているというコインベースがありましたけれども、
はい、
そのコインベースもそうですし、それ以外にも、Facebook と訴訟した双子がやっているジェムナイという取引所とか、サークルとかパクソスとか、はい、いろんなメジャーな取引所があったり、あとその暗号通貨専門のヘッジファンドみたいなものもありまして、例えばポリチェーンキャピタルとかあったりするんですけれども、はい、そういうのが全部このシルバーゲートを使ってるんですね。
へ
で、去年の年末時点で暗号通貨取引所76社、機関投資家607社、その他286社というのがシルバーゲートバンクの暗号通貨系のお客さんであると。だからトータルで1000社ぐらいがこのシルバーゲートバンクを使って、米ドルを暗号通貨に変えるとか、暗号通貨から米ドルにするとか、そういうその、国の普通の通貨とのゲートウェイ的なところをシルバーゲートバンクが提供してるんですね。
なるほど。
でそれやると何がいいことがあるかというとですね、このシルバーゲートバンクに暗号通貨取引所が、まあ、お金を預ける、例えばユーザーの A さんっていうのがコインベースにじゃあ100万円置きました、はい、で、いつ例えばビットコインを買っていいかちょっと待ってます、だから米ドルのまま持ってますっていう状態ってありえるわけですよ、
はい、
でそうするとその預金ってコインベースは持てないんですよね。だからバックエンドでシルバーゲートが持ってる状態になるんですね。でさらにあのコインベースと別の会社で、ステーブルコインっていうですね、1コインが 1US ドルの価値を持つ暗号通貨を発行してるんですけれども、それを発行する際に誰かがその1発行した分の US ドルをどっかでちゃんと保証で持ってる必要があるんですね。でそれもみんなこのシルバーゲートバンクに行っていると。ということで、うん、何がいいことがあるかというと、シルバーゲートバンクは無利子で利子なしの預金をガンガン集めてくることができるんですね。なので要はあのコストゼロでどんどん預金が入ってくると。でその預金を預けてくるお客さんに何の利子も払う必要がないっていう大メリットがありまして
、はい、
ですね、このシルバーゲート実はもう上場しているのでいろんな情報が開示されているんですが、
はい、
2016年にそういう無利子で預かっている預金というのが全預金の 22% だったんですね。でそれが2020年、だから去年の終わりにはですね 98%、ほぼ全額無利子でもらっていると、自分の銀行の中にあると。じゃあそれをどうしてるかというと、他の銀行に預けていると。
じゃあ利子つきますもんね。
そうです。とか、まあ、一部はもうちょっとただの預金じゃない形で利子を生み出すようにしてるんですが、まあ、基本的にノーリスクで運用してるんですよ、はいはいはい、
で、すごいセーフですよね、そのやり方
で。一部はローンの貸し出しなんかもやってて、住宅ローンとかですね、はい、事業ローンとかもやってるんですけれども、はい、ほとんどが他の銀行等に預けているっていうですね、ただでお金を持ってきてそれを運用するという大変おいしいビジネスをやっています。
賢い、
でですね、じゃあどれぐらいの、売り上げがあるのっていうのはとですね、結構ちっちゃくて、金利収入がだいたい去年で80億円ぐらい、で、金利以外の収入が、19億円ぐらいで、この金利以外っていうのは例えばその取引手数料とかですね、
なるほど、
それがちょっとずつチャリンチャリンと入ってくるのが、19億、20億円ぐらいあって80億円ぐらいが金利収入でしたよという感じで、でおそらくそのどちらも増えていくだろうと、その暗号通貨が、の市場が伸びていくのと一緒にというふうに思われています。
でここは、その貸し出しはされてるんですか、例えばその暗号通貨を買うためのローンとか。
あ、それは、それはですね、いい質問ですね。で、彼らですね、まずその今までの普通に米ドルでビットコインを買うとか、もしくはそのいろんな取引所が取引所の間で決済するとか、いろんな何て言うんですかね、法人間もしくはその取引所間のやり取りをするためのネットワークっていうのを運用してるんですけれども、それとは別に新たに暗号通貨と米ドルでどちらかを担保にしてどちらかを貸し出すっていうネットワークも始めるんですね、なのでそうすると、例えばビットコインずっと持っていたい人がそのビットコインを担保に例えば US ドルを借りるといったようなことができるようになりますということでですね、なんかサウンズグレートじゃないですか。
そうですね。
なので去年の10月からだけでこの会社の株価約10倍になってるんですね。
すごい。
で、去年の10月ぐらいだと PE レシオってありますよね、株価の、利益との倍率なんですけれども、これがだいたい12倍ぐらいだったんですね。でそれが今では120倍になっているということで、でも株価っていうのはよそがつけた値段じゃないという感じなんですけど、それをその株がどんどん上がるのをいいことにですね、ガンガン資金調達、株式を新しく発行して世の中から資金調達するっていうのをガンガンやってまして、今年の1月にまず250ミリオン、250億円、で3月、先週ですね、また300ミリオン、300億円分の新しい株を発行して資金調達をしていると。ということで、どんどんその株が高いので、その株価で世の中から新たに資金を調達するっていうのを今年だけで500億円以上やりましたっていう感じですね。
実際にそれはどうなんでしょう、その
何に使うのか。
今後収入はこれから上がっていきそうな予感がするので、安定した株であることは確かなんですかね。
そこ
まで売りに出して、
いや、暗号通貨、というものがなくなったらこの会社の利益の 90%
が飛
ぶわけですよね。だからそこを安定してると見るか、海のものとも山のものともわからないと見るかは、
個人の
ほぼ暗号通貨に対する見方ですごく変わってきてしまうと。
そうですよね。
でただもし暗号通貨というもの自体を信じるのであれば、大体世界のですね、暗号通貨の今の市場価値の総計っていうのが 1.7 トリリオンドルで、これなんだかよく分かんないんですけれども、大体180兆円分ぐらいありますと。で、シルバーゲートが持っているそのアセット、彼らの持っている資産って大体6000億円ぐらいなんですね、でそうすると世界に散らばる暗号通貨の 0.5% もないんですよ。っていうことはまだまだ、例えば
可能性は、
市場シェア 5% とかでも今の10倍なんで、まだまだいけるかなっていうふうに考えることもできると。
そうですよね。
で、競合としてはですね、実はワイオミング州っていうのが頑張ってるんですよ。 なんかあのワイオミング州にですね、ウォールストリートで20年働いてたっていう人が戻って、いろいろそのロビーングとかして、うん、ワイオミング州だけの暗号通貨系のルールっていうのをガンガン作ってるんですね。で、
2年、共和党州頑張るな。
2、3年前から結構ワイオミングで暗号通貨の会社を作りませんかみたいなのでですね、いろんなその新しい投機とか新しいそのいろんなルールをあの設けて、要は、マリファナみたいなもんですよね。国では禁止されてるけど州では OK みたいな謎のルールっていっぱいアメリカあるじゃないですか、はいはい、ああいう感じでワイオミング州だったら OK ってことが結構あるんですね。で、
なるほど。
その働きかけていた人たちの一人の女性が始めたアバンティ銀行っていうのがあるんですね。で、これが去年の10月に銀行免許をついに州から取得してですね、
ワイオミング州からも、はい、
でまだ事業やってないんですけれども、はい、まあ、要はこのシルバーゲートバンクのコピー版をワイオミングでやるよということでですね、頑張っていると、うん、
やはりね、一つやっぱり当たるとそこのコピーキャットで出てきますよね、
うん、ただこれやるの結構大変っちゃ大変なんで、
う
ん、
そうですよね、
まあ、ちょっとこう頑張ってその、ね、あのオープンするや否やハックされて終わりましたとか言うんだとどうにもならないので、かなり技術的な裏付けも必要なので、なかなか難しい事業っていうかですね、まあ、難しいの意味がなんていうんですか、解決すべき問題が山のようにある事業っていう意味
ですよね、
うん、難しい。
やっぱり、うん、金融入ってくるとレギュレーションどころかセキュリティもいろいろ絡んでくるし、
そうですね、
かなり複雑ですよね。やっぱりそのワイオミングは狙ってるんですかね、そのアメリカ内の暗号通貨のケイマンとか、
そうそうそう、そうなんですよ。
デラウェアみたいな、うん、ケイマンデラウェア総合で全部サポートしますみたいな感じなんですかね。そ
う
そ
う、で、あのもう他に産業ないけど頑張るみたいなですね、風光明媚だから、うんうんうん、ワイオミングで暗号通貨の事業を始めましょうみたいな。
でもまあお金持ちの人が結構ランチとか持ってるんじゃないんですか。
そうですね、
ベイエリアの方たちが行かれるので、
まあ、風光明媚な別荘地のようなものなので、うん、ワイオミングも頑張ってるんですが、うんうん、今のところ寡占状態なのがこのシルバーゲートバンクでした。